ひばりクラブ、または落語会。まあ落語会って言いましても、7月の中旬以降にできるので、正式にはその後、まあ会員の方が増えてくると思うんですけども、まあ、ひばりクラブ落語会の皆さんが私の言えば、親戚みたいなもんですので、まあ、こんにちは。武田邦彦です。このアコースティック哲学の3回目ですね。自由と平等というのをお話ししておりますけれども、この前我々小さな会合でですね、この自由の罠という題で、少し簡単な話をさせていただきましたら、まあ小さい団体というか小さい、寄り合いでもあったもんですから、よく私の言わんとすることが伝わったと見えてですね、びっくりしてました。本当に。驚いたって言っておられましたね。というのは今日本は自由である。だから自分も自由である。それから自由であるってことはいいことだと。今現在自分は自由であって、この民主主義の世の中で自由であるってことは非常に素晴らしいことだと、まあいわばそう思ってた。ところが私の話聞いて、あれ？と思ってですね、自由っていうのはこんなに大きな罠があったのかと。しかもその罠がある意味では、承知の上で実施してる。それを知らされてないということにびっくりしたわけですね。まあ、自分で考えろと言えば自分で考えられるんですけども、これほど大掛かりにですね、洗脳活動とか、いろんなことをやられたらですね、それは普通の人は仕事忙しいですから、気がつかないですよ。自由にこんな大きな罠があったかと。あ、わかったと。そうでしたかと。これで何々がわかった。って言っていただいた人がいっぱいいたんですね。いっぱいいたって2、3人っていうか、そこにいた人ですから。しかし、私もびっくりしました。そうですかと。それは良かったですねっていうことだったんですけども、それを簡単に言いますとね、まあ2回やりましたからもう3回目ですので、まあ、基盤はできてるんですが、力の正義の社会であることがまず前提なんですね。力の正義っていうのは、力がある方が正義である。つまり大学受験は、東大と、それからまああまり大したことない大学とがある。それから相撲の社会ですと強いのが横綱になる。それから野球でも打率が高い方がレギュラーになる。そうですよね。ピアノですとピアノコンクールのがあって、そういうので優勝すると偉くなる。社会に出ても対人関係がうまくて判断が正しい人が会社でも偉くなる。つまり、力があるということが一番人間にとって立派なことだ。なぜかって言ったら、ここで間違ってるんですよ。間違ってるけど、今、1、2、3とやってますから、アコースティック哲学をですね。まあ、順序よく言えば、その力のある人が上に行かないと、社会が発展しない。これはもう幻想なんですけど、そういう過程のもとで世の中が進んでる。これが力の正義ですね。まあ、簡単に言えば、最高裁の裁判官っていうのは、力があるから入ってるんですね。別にその人たちが正義がわかるかどうかわからないんですけども、力が持った人が正義である。まあそれで私がこのブログでもですね、いつもジュピターの裸の男性で剣を持ってる。筋骨隆々と。それが力があるからその人が一番上に君臨してて、まあ横に裸の女の人が腰かなんかにこう抱きついてるというね、そういう絵で示してるわけです。私たちはもうそれを固く信じているんですよ。ある意味では。ですから私がある程度違う考えを言うとすぐですね、そんなこと言ったら武田先生、社会がダメになっちゃうじゃないかとこういうわけですね。ダメになるかどうかっていうのを真剣に考えたわけじゃないんです。これが自由の罠なんですね。それにですね、実は前回やりましたように、我々は単純な世界だったらいいんですよ。非常に簡単で、例えば、縄文時代もお百姓さんがどのくらいいたかわかんないんで、弥生時代のお百姓さんっていうとですね、やっと農業ができるようになった。種をいただいて、畑を耕し、種をまいて、そして草を抜いてっていうのはね、収穫してというのは、そういう社会。それがほとんど、まあ90%から100%ぐらいそういう社会で、みんなで栽培したものを食べて生活すると。そうすると、もう情報も必要な情報ちょっとですよね。やることもちょっとですよ。だから、 情報は十分にあるし、知識もそのくらいは人間でしたら十分に咀嚼できるので、結局自分が自分の人生をどう送るか、家族をどうするか、周りの友達なんかどうかということを全部考えることができるような状態にあって、しかも目の届くところにですね、ネットとか地上波とか新聞とかじゃなくて、直接的に情報が取れるところに情報がある。そういう社会の場合はですね、もしも力の正義であっても、ほとんど自由は保たれるんですが、力の正義の社会であって、かつ非常に社会が複雑で、まあ前回やりましたからこれはもう繰り返しませんけど、もう国際情勢から何からもう全部知るということはまず普通の人は無理だ。つまり自分の自由を発揮するだけの情報が来ないし、それだけの力も普通ない。英語がベラベラ読めるわけでもないし、時間的に少なくとも毎日のニュースを全部聞いて、そして状況を全部聞き、経済も分かり、軍事も分かり、教育も分かり、男女の関係も分かり、LGBT のどうしたらいいかって分かるっていうのを全部勉強するっていうのはもう普通絶対できない。おまけに偏った報道と情報が来ると。そうしますと、自分が自由を持ってるように思うけども、自分は自分のため、また家族のための幸福のために、決定するための基盤となる情報を間違って理解する。間違って理解した中で、自分の意見のような感じの錯覚で何かやるっていう、まあ、そういうことになりますね。それが自由だと。それを自由にやってると錯覚する。つまり、全く自由は発揮できない。発揮できないけども、それが自由だという錯覚してる。それで非常に苦しむと。例えば、まあ、簡単に言いましょうか。例えば現在の国会議員、日本の国会議員の、まあ僕の感じは7、8割、もっと多いかもしれませんが、はですね、日本を良くしようと思ってんじゃない。自分が金持ちになりたいと思ってる。だけど、口先では何とでも言える。日本を新しくするんだ、日本を発展させるんだってこう言えると。したらそれを、それが耳に入ると、それが自分の自由として投票してるように思ってる。だけど、自分の投票は全くコントロールされた投票であって自由はないんですよ。自分が自由を持つためには、例えば日本の国会議員の選挙の時の演説を聞いて、その人が嘘を言ってるか本当のことを言ってるか、その人の本当の気持ちは日本を良くしようと思ってるのか、自分が金持ちになろうと思ってるのかを見分ける力が自分になければ自由は発揮できないわけです。どういう言い方したらいいかね。聞いてる人によって違うと思うんで難しいんですけど、まあ、察してください。つまり自由が発揮されるってことは、自分が意思を決定するときに自分が主人じゃなくちゃいけないんですよ。判断できるだけの情報があり、正しい情報があり、判断するだけの力があってこそ、自分が自由を持ってると思う自由を発揮できるわけです。ところが、これが力の正義でない世界の場合は違うんで、ちょっとそれは、次回か次回にやりますけどね。力の正義、力が正義っていうのは、大学においては、勉強ができて東大に入れるのは一番いいわけですよ。ね、これ本当はそうじゃないんですよ。本当はそれじゃないんだけど、そんなのは嘘なんですけど、力が正義ですから。だからそうなるわけですよ。100メートル走れば、早く100メートル、10秒0で走るのが一番いい。野球だと打率とか、完封の数とかね、ピッチャーだったら。それから、相撲だったら勝つ。ね。音楽ですら、音楽なんか競争本当にないかもしれないんですけど、ピアノコンクールで勝ったのが有名になると。すべて力なんです。力が正義っていうと、絶対に負ける人が現れます。それが女性です。これが現在の状態なんですね。力が正義という社会を作ったら、必ず女性は男性の2分の1か3分の1の地位に落ちます。だって力がないから。筋肉の数が足りないんですから。ね。これ変なんですよ。なんでかって言ったら、子供を産むのが正義。つまり、次世代を作るのが正義。という正義を決めれば、今度は男は子供を産みませんから。 女性が上になるんです。まあ、これがいいかどうか別にしまして、これちょっといろいろ制度を考えなきゃいけないんですけど、結婚して子供を産んだ人が次世代を作った人で一番上に行くんです。これは次世代の正義なんですよ。だから正義の決め方ってのは別に力の正義ばかりじゃないわけですね。事実、これからお話しますけど、インドだとか日本っていうのは正義が違うんです。インドの場合は存在の正義なんです。存在が正義ですから、いくら力があってもダメなんです。だから日本の場合は自然が正義なんです。ですから、日本の場合は正義がはっきりしてないんですね。だからいいんです。宗教の争いがある。例えば、キリスト教とイスラム教なんてしょっちゅう争ってますよね。キリスト教の中でも、カソリックとプロテスタントが争って、まあ、血で血を洗うことをやってますね。セントバルミルテの虐殺なんていうのは、カソリックの人が、プロテスタントの人を、フランスですけどね、ユグノーって言ってましたけど、その人を一晩で、あれ、1万4000人だったかな?おばあちゃんも子供も全部殺すんですね。なぜそういうことが起こるかって言ったら、力の正義なんですよ。つまり正義が決まってるんです。イエス様が言われたことが正義である。ムハンマド様が言われたことが正義である。イエス様が言われたことでも、その伝わり方がカソリック的な伝わり方、つまり教会が仲介するような伝わり方が正しいというのがカソリックで、まあ当初はですね、今ちょっと違いますけど、それから、いや、実際はそのキリスト教徒が聖書を読むことがいいんだというのと、まあこれがプロテスタントですね。わずかそのくらいの差で血で血を洗うわけです。これは力の正義があるからですね。正義が決まってないとダメだっていう。そういうあれですね。まあ力じゃなくてもいいんですけど、正義が決まっている社会はほとんどの場合、歴史的にも世界的にも力の正義になってしまうんですけどね。まあ力の正義以外の正義ってのはないじゃないんです。宗教的な正義の中にはあるんですけど、要するに正義が決まってる。正義が決まってて自由が与えられる。だから、フランスとか、アメリカとか、そういうところで力が強調される。なんでかっていうと、正義を決めなきゃいけないから。ところが日本の場合は、これはまあインドの存在の正義もあります。日本の自然の正義。自然の正義の場合はですね、正義がはっきりしてない。なんていうか、正義は決めないというのが日本ですね。そうしますと、11月にはハロウィンのお祭りをやる。12月に入って教え子の結婚式にキリスト教の教会に行く。それからしばらく経つと子供にクリスマスのプレゼントをこう靴下に入れる。それからちょっと経つと除夜の鐘を、大晦日には除夜の鐘、仏教を聞く、感激して。それで、8時間ぐらいすると神道の初詣に行く。帰りにお寺さんに寄って祖先の墓に行く。もう全部 OK なんです。しかも真剣なんです。全然そんな異教徒っていう感じじゃないんです。これはなぜ日本の状態がそうかったら、日本は正義を決めないという社会なんです。この正義を決めないっていう社会の場合は、自由というのはそれほど重要視されません。っていうのは自由というものが発揮されないからですね。発揮しても意味がないから。だから日本には自由という概念があまりない。だから日本で言う自由っていうのは、まあ言ってみればほったらかし、まあ気ままにっていうのがやや自由に近い。まあ国語なんかの、言語学のものを参考にさせてもらうと、日本にはそのいわゆるヨーロッパ流の自由の価値っていうのは別にないんですよ。まあぼやぼやしてほったらかされてるのが自由ですからね。まあそういうことなんですね。その自由を発揮するには、先ほども言いましたように、この力の正義という社会があって、かつそれに誤った報道とか情報があると、自分の正義だと思ってることは実は正義じゃないんですよ。作られた正義なんです。騙された正義なんです。騙された正義で、力の正義の社会で自分の自由を発揮しようと思うとどうなるか。全然ひどい社会になるわけです。それが現代なんですね。そうするとものすごく儲かる。まあいろんな統計がありますが、現在は世界で上位、力が上位の 10%。 力っていうのは力がどういう人が力あるって決めるんですよ。その力の正義の社会です。今ね、世界は。その中で全員が自由にしよう。自由と民主主義は大切だ。フリードムだ。ね。リバティだ。こう行きますとね、結局のところ、現在の状態になるんです。それが上位 10%、力が上位 10% の人が世界の富の 75%、つまり4分の3を持つという社会になるんです。これが自由、平等なんですよ。それで平等っていうのも一応言い訳ができるんです。つまり力が正義だから、上位、力のある上位 10% の人が全財産の 75%、4分の3を取ったって別にいいじゃないかというこういう論理は成り立ってるんです。だけどそこに供給されている情報とか報道っていうのが間違ってますから。これが力のある人がコントロールしてますから。情報とか報道を力のある人がコントロールして嘘をつきますから。嘘に基づいてみんながその自由を持ってるという錯覚のもとで物事を決定するとどうなるかっていうと、結局20世紀の初めにはですね、白人8カ国の白人がほぼ世界全体の国を植民地にした。だいたい190カ国、今では190カ国独立してますけどね、200カ国ですから、200カ国引く8とか10とか言うと残りが190でしょ。だから8カ国とか10カ国の白人の国が190カ国の人の国を植民地にして、もう殺すのも自由、富も自由と言って吸収する。それが20世紀の初めでした。現在もそれは同じで、自由というものの名のもとに力の正義と偏った報道もしくは情報という組み合わせになると、世界の人はみんな満足してるんですよ。自分の自由で決めてると思うから。選挙なんかありますからね。だからなんか自分の意思が、こう、生かされてるように、そういう錯覚を作った社会。実はこれを作ったのが、実はね、近代ヨーロッパって言いたいんですけど、そうでもないんです。古代ヨーロッパでもすでにそうなんですね。まあ古代ギリシャには奴隷がですね、まあいろんな統計があるんですけども、大体、今言う、まあ、本当に権利を持ってる市民は 10%。まあ、中間的な層がいますけどね。60% が奴隷である。つまり、60% が奴隷だという社会を作るんですよ。それが、古代ギリシャは民主主義だってこう来るわけですよ。そのトリックね。このトリックが、どこから出てるかっていうと、力の正義であって、かつ偏った情報。あり余る情報。あり余るって言ってもいいんですね。自分で処理できない情報。つまり農業やったりサラリーマンやったりしたりですが、処理できない情報。これの組み合わせでなってると。まあいう説明をこの前いたしました。いやもうね、そうだ。本当にそうですね。と。なんで今まで気がつかなかったんでしょうか。自分は自由であって、日本に住んでて自由であって、自由にテレビも見れるし、自由に新聞も買えるし、ネットも見れると。だから自分は自分の意思で生きてると思ってたけど、あ、違ったんですね、と。なるほど、つってね。非常に2、3人の方ね、本当にはっきりと理解していただきました。これが理解できると、私はこのひばりクラブでいろいろ批判してる人もね、分かってくれるんじゃないかと思うんですよ。何を僕が言ってたか。僕は、これ、どういう社会を目指したっていいんですよ。全員が奴隷の社会がいいっていう人もいるわけだから。まあ、いると思うからね。ギリシャの古代ギリシャがいいなんて言ってる人いるんですから。6割が奴隷だと。だけど、そういう人ってね、面白くてね、古代ギリシャは素晴らしいって言うから、いや、古代ギリシャって6割が奴隷ですよって言うと、いや、俺は市民だって言うんですよね。まあ、人間って変でね、なんかこう、評価しようと、自分がその中で一番幸福な状態にいると思ってるんです。違いますよね。上位 10% の人が 75% の富を独占することができるような社会。これを作ろう。これにはやっぱりみんなが満足しなきゃいけませんから。それには自由という罠をかけるんだ。平等もそうですけど。自由と平等という罠をかけるんだ。罠かけてもそれが罠であるってことが気がつかれないような社会システムを作るんだ。これが現在の日本です。ちょっと前まではね、ややそうじゃないところもあったんですけどね。 まあ、企業の運動会なんていうのがあったときは、若干それが補正されてたんですけども、企業の運動会も、それから職場の飲み方もなくなった。あれ悪く見えるでしょ、今。悪く見えるってことは、自由の罠がかかっちゃった状態になっちゃったんですよね。それが現在の日本であり、我々がなんとなく生きてても、なんか不満だなというふうに思う、一番大きな原因になっていると思いまして、このアコースティック哲学でもう少し深く、そこのところを考えていきたいというふうに思ってます。